FM 彦根お聞きの皆さん、山内和夫です。
福原博樹です。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動している彦根市出身の漫才コンビ、イタリアンシガーブルドッグのトークバラエティ、その名も
チュンチュンレディオ。
トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは、
本日のテーマはファストフード。
それでは今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、16時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ということで、ちょっとね、
はい、
今回の収録場所が、
はい、
山内家実家ということで、車の音が聞こえるかもしれませんが、すいません。
すごいですね、もう。実家で録音できるんやって逆に思う人も多いと思いますよ。
時代ですよね。
時代です、これほんまに、は
い。いいマイクは用意してるんで、はい、外の音拾います。
いいのか悪いのかですよね。
わからへんけどね。
ほんまにいろんな音を拾う、ちょっといい性能のマイクを使わせていただいております。
はい。というのも、はい、その収録日が昨日稲妻ロックフェスが終わりまして、
はい、
そこに出演させていただいたからという理由で、
はい。
はい。急遽ここで撮ってるんですけども。
そうなんです。この稲妻ロックフェス、
うん。
という名前がね、最後やということで、
はい。
また名前が変わって来年から、どうなるか、うん、僕らも全く分かんない状態で。
新しいフェスになるんですよね。
もう昨日、僕たちはその2日間あった、うん、土曜日、日曜日と2日間あった日曜日の方に出演させていただいたんですけれども。
ほんまの最後よね。最終日。
ほんまの稲妻ロックとしての、うん、ほんまの最後。
最後。はい。日に出させてもらえた。
はい。
はもうありがたい。
しかもそれのお笑いステージの大取りということで。
うん、いや、ありがたいね。
歴史に名を刻んだって、このことやなって思って。
ほんまかな、
うん、
刻んだかな、
刻んだ。
覚えてくれてる人いるかな、
名前がね、何に変わるか分かりませんよ。
うん。
今後ね。
うん。
稲妻ロックフェスっていうのも公募で決まったということなので、はい、また新しく TM レボリューションシャンの、TM レボリューションシャンの、シャン
がそもそも違うん
です。そうですよ。
サンやから。
シャンシャンさんの。
誰やねん、それ。パンダかなんかか。
TM レボリューションの西川さんがね、はい、また公募されるかもしれませんし。
そうなん
や、ね、そうなってくると、また彦根の方、滋賀県の方、今全国の方、
うん、
じゃあこういう名称にしましょうよ。っていうのはこれで採用される可能性があるわけじゃないですか。
まあね。
うん。なんかどうなロックがあかんのかとかも言われてたりも一部ではするし。
さあロックなのかこれはっていうね、
うんうん、
多彩な方が出られてるから。
ちなみにうちの母親、
はい、
稲妻ロックフェスっていう名前が変わるっていうことじゃないですか。うん、
はい。
で我々稲妻ロックフェスに3年間、
はい、連続で
出させていただいて、まあ天気も別にね、うん、良いとは決して言えない。
まあね、荒れる時期ではあったからね。
はい、雨も降ったり。で、過去遡ると台風とか雨で中止になった年もあったりもした。う
ん、はい。
これは、うちの母親曰く、
うん、
稲妻ロックフェス。稲妻。だから、雨が降るんじゃないかっていうの。
ああ、そう、やっぱ名前の力ってすごい。
言うてるんですよ。
言霊というか。でも、
ね、
俺いい名前だと思ったよ。
お母様に、
うん。
なんていう名前やったらええかな、次新しく来年からなるってなったら。
一応聞いた方がいい。
一応
聞、
うん。
はい。
青空ロックフェス。
やかいやからね。いいやんか。
で、これもしね、
うん、
まあ、万が一、もしなったら、ほら、うん、嬉しいで。
うん。
ならんかって、もう、青空ロックフェス、ちょっとやりたいなって思ってこい。なんか、ちょっとええ名前じゃない。
ありそうでないもんね。
ないない。
そんなストレートな名前ね。
青空ロック。青ロックやで。
いやいや、
なんて略だな。青。
だから、ロックがどう残るのって言ってるのに。そうそうそ
うロックは残すらしいで。母曰く。
あ、なるほどね、うん。ロックはロックなんや。
ただこの稲妻がちょっと雨を連想させるから、青空で行った方がいいんちゃうかって。
なるほど。
もうこれ、ちょっと採用でもよくない。
じゃあ、青空フェスになるの？
もうこんなもん、その辺でやっとるやろ、週末。マルシェ、マルシェ言うてやっとるやろ。これが青空フェスやもん。もうあったわ。もうあかん、これ。
でも、ロックが残すんや。
ロック、
あ、なんやったらそこが問題やって
る。でも、母曰く、うん、そんなの違うと。
なるほど、
ね。稲妻。でも、ほんまに、たくさんの人がね、うん、来ていただいて。
ね
え。
毎回毎回。一応、僕たちやらしてもらうのが、龍神ステージっていうフリーエリア。
はい。
はい、やったんで、まあ、チケットがなくても見れるんですけど、うん、まあ、チケットがないのに行くのもな、みたいなのもあると思うけど、それでもたくさんの人来てくれはって。
そうなんです。
ねえ、うん、用意してた椅子とかも全部埋まってて、立ち見とかもしてくれてはったからね。
そうそうそう。で、いろんな飲食店、ね、うん、ブースがあったり、
はい、
お店が出てたり、あとなんか体験イベントとかもいろいろあったりね、
うん、
ほんますごい、めちゃくちゃ盛り上がったんちゃうかなって思って。
そう。いやね、うん、楽しんでもらえてたと思う。だからこそね、うん、名前が変わってもそのお笑いステージの部分は残していただいて、
はい、
僕たちは来年も出れるようになれればなとは、は
い、そうですね、
はい、
一応あの偉いさんたちには来年もよろしくお願いしますという挨拶だけはさせていただいたんで
返事はもらうもらわない関係なく
関係なく、うん、来年もよろしくお願いしますという話はさせていただいたんでね、
はい、
これもまた来年皆さんにね、いいご報告ができたらと。
そうやね。
思います
よ。うん、聞きましたよって、これ聞いてきましたよって言ってくれたら嬉しいからね。
そうですね。
うん。
ありがとうございます。
はい、全然声かけてほしいです。
よろ
し
く。で、稲妻ロックフェスが終わったということなんですけれども、
はい、
次、11月1日には、
うん、
稲江の方で、
はい、
稲フェス2025。
似てる名前やな。
ちょ、でも向こうは青空ロックフェス。
勝手に変えんだよ。
こっちがもう稲フェスで。
そう、そもそも稲妻ロックフェスが、うん、あの、稲フェスって言われてたから。
略してね。
うん。
うんうんうん、
で、ちょっとややこしいなと思ったけど、うん、もう向こう変わる
って。あ、でも、まだやっぱ稲妻ロックフェス言ってるんや、山内さんは。
あ、違う
もん。俺、青フェスって言ってる。
いや、ないねん、まだ。
青空ロックフェス、青フェスって俺、もう俺、なんか、スーって入ってきてるから。
マルシェ、マルシェなん
や。青空フェス、マルシェやで。
マルシェやったら関係ないねん、西川さんが。
そうか、そうか。
はい。
でもこの、稲フェス、
はい、
2025っていうのがね、稲江の、うん、みずほ文化センターの横で、
はい、
広場であるということなんで、
はい、
我々、朝からいるんでね、
うん、
11時から15時まで、しかも抽選券で、
はい、
いろん抽選券を入場の時にもらえて、
はい、
最後にエンディングでその抽選会があって、うん、それで豪華賞品、まだはっきりとはいろんなことは言えへんねんか、言えないんですけれども、
はい、
めちゃめちゃ豪華商品が当たるということで。
うん、ちなみにこのイナフェスっていうのが、2023年から始まって、1回目出させてもらって、次の年が台風でなくなってしまっての、まあ2回目やね。
そうなんです。
で、1回目の時は、もうヨギボとか、スイッチとか、
そうそう、任天
堂スイッチ当たって
たから。で、多分一番のメインが、
うん、
東京ディズニーランド宿泊券で、
当たった。
ね、で入場券、
うん、
家族分、
うん、
これプラス往復の新幹線代も出しますよっていう、
めちゃめちゃすごいよな。
もうせだからお土産代だけ持って行ったら、
うん、
ええー、みたいな、
楽しめるってことやもんね。
これが、特賞みたいな感じだったわけ、
うん、
でも特賞がそれでもヨギボもうなんていうの、めちゃくちゃ寝やすいソファーみたいなベッドみたいなもんですわ。
うん。あの、馬さんが寝転がって使ってた CM で有名ですよね。そうそ
う
そ
う。うん。
うん。
ヨギボーも、ニンテンドースイッチもそうやし。
うん。
ほら、まあ、豪華な商品、景品が当たるということで。
しかも、だいたいね、23年の時は1000人ぐらい来てくれはったよな。
うん、
すごい規模になったなって思うけど、その確率で考えたら当たるかもしれんからね。
ほんまや。
うん、家族で行ったら、5人とかで行ったら、200分の1になってくるからね、確率が。
すごいよ。
すごいでも。
もうそうで、もう。
みんなで集まっていきゃ。
うん。で、ほれやけど、ほら、ね、5人、6人とか行くやろ、うん、で、友達も全員で行って、ほら、50人で行ったら確率もだいぶ、上がるでしょ、
うん、上がる。
でもほんなもん、任天堂スイッチもらえるの一人だけやんか。
うん、
50人取り合いになる。
だからその50人でまたやってくれたら、50分の1の確率をかけて何か
し
ら。
めんどくさい。またほら、これほんなら、あの、来月青フェスでやろう
か。青フェスないねん、だから。来月はイナフェスなんだよ。
イナフェスと。
11月1日ね。土曜日ね。
そうです。よろしくお願いします。はい、こちらもね、ほんといい天気になるように。
うん。
稲妻ロックフェス今年いい天気やったんで。
うん。
イナフェスの方もいい天気になるようにということで、はい、よろしくお願いいたします。
はい、僕たちも楽しみにしてるんで。
ぜひ皆さん来てください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
キッチンカーとか食べ物もいろいろ出るからね。お腹空かせて来てもらう方がいいかもね。
そうですね。
うん。一応駐車場も用意されてるはずやから。でもいっぱいやったからね。
限りがあるんで、駐車場ほんま限りがあるんで、乗り合わせて、うん、できた近所の方、友達とかと乗り合わせて来ていただければなと思います。
はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。 たします。
お願いします。
はい。じゃあ本日引っ込んでのニュースいきますか。
はい。
はい。地元市民も使って知って、彦根ボランティアガイド協会が PR ということで、国宝彦根城や城下を案内する彦根ボランティアガイド協会は、地元や近隣市民も利用してと PR しています。メンバーは20代から80代の86人で、県内に30あるガイド団体で最大規模だそうです。市外の観光客を中心に年間2000件を案内しています。同日祝日は彦根城と戦国武将が入った沢山城跡で赤色のユニフォーム姿のガイドが詰めます。事前予約だけでなくその場でも申し込めるのが売りだそうです。で、コースは彦根城、元宮園、城下の寺院、沢山城跡登山、中仙道宿場巡り、琵琶湖竹部島、竹島、伝統的建造物群の河原町競り町など約10種類、小野会長は、一人からでも案内しますと。江戸時代の町並みに人情が残る小江戸、彦根を地元の人にも、改めて知ってもらい、歴史深い彦根を友達に紹介できるようになればと話しますということで、基本無料なんですと。まあ、ボランティアガイドなんで、はい、けどガイドさんの交通費が1人原則1000円かかりますよと、ガイド1人当たり20人まで案内が可能だそうです。で、予約はファックス、0749-226849、電話兼用でございます。で、メール、彦根、-VGAって書いてある。アットマーク、festa.ocn.ne.jp やホームページもあるそうなんで。はい、そっちで調べてみてください。
なるほど。
改めて彦根を知るのにいかがですかってことですね。
だからまあ、要は専門家に教えていただけるってことで。
うん。でも知ってるけど行ったことないのはあると思うよ。沢山城跡とか行ったことないもん。
そうやな。
うん。
ほんで、ここまで知らんもんな。うん、実際に。で、なんか覚えてるんやけども、うる覚えなこととかもあるやろし、間違って覚えてる情報とかもあるかもしれんから、
そう。
これを機にちょっとね、その、沢山城跡とかも、勉強する機会、
うん、
これいいんちゃうかなと。
筑部島とかも案内してくれるみたい
な。筑部島もな、
うん。
一回、海の子で行ったぐらいもんな、小学生の時に。
あったかな、
うん。海の子で行ったぐらいで、ほんな覚えて、海の子って今もやってはるやろ
う
けど、
うん、
すごいことやな。だって俺らは当たり前で育ってきたわけやん、
はい、
海の子、海の5年生の時に、うん、みんな5年生乗るわけやんか。で、他の都道府県の子らと、
うん、
大人になって遊んで、
うん、
海の子とかどうやったのとか、俺普通にほんまに当たり前やと思って
あ、日本全国みんな、
みんな海の子やと思って
そもそも琵琶湖やし、
うん、
海の子言
う
てな、
海の子のどこと一緒やったんです。だってあ北小、いない北小やったらどこどこ小、どこどこ小と一緒やったとかあるやんか、ね、東やったらどこどこ小と、
確か亀山小学校の人と一緒
だ。この人数の多さとかでやっぱガッチャンコであるやんか、
うん、
俺何小と一緒やったんとか、俺ほんまに普通のちゃう都道府県、愛知県出身のやつに海の子どこと一緒やったとか俺ほんまに俺当たり前や思って、全国民が海の子乗る思って、だからほんの固定概念びっくりしたもんな、
うん、その固定概念持ってたことにびっくりしたけどな。
だみんなおのおのいろいろ言っとるやんな。
いやまあ各ね都道府県でそういうのはあるやろうけど
な、
うん。
あと修学旅行とかで、
はい、
高校の時修学旅行どこ行ったとかいう話とか、
うん、
中学校の時修学旅行どこ行ったみたいな話あるやんか。
はい、
で俺らいない中学時代は、うん、中学校の修学旅行は東京に行ったわけ。
東京やった。
ディズニーランドとか、うん、その東京を勉強するみたいな感じし、東京行ったやん。
うん、
だ東京のコーラは漏れなく、やっぱ京都、大阪に。
ああ、そうやな。
逆なんやな。
うん。うん。
基本な。
うん。
で、高校はどこやったんみたいな。高校の修学旅行どこやったん、はい、とか。だか東京のコーラに聞いたら北海道行ったとか。
ああ、いいね。
沖縄行ったとか。中にはちょっとね。高校行ってる子なんて海外やった。
うわぁ。
ホイコーラもいるわけやん。
うん。
俺らの高校の修学旅行？
はい。
長野県の雪山。雪山にこもる。
スキー。
うん。スケジュールが5日間あって、1日目、バスで8時間移動。次の日、雪山。 こもる、うん、そっから3日間雪山こもる、うん、何もお土産とか何もない。
いや一応あるよ。
あペンションの
ペンションのやつがあったよ。お漬物とか野沢菜があったよ。
で3日間山ごもり、
うん、
で5日目、バスで8時間移動終了。
終わりや。
いやよかったよかった、
うん、修学旅行なのかは分からへんけどね。
合宿やった
よ。スキー研修やったよね。
ほんまスキーしたし。
いや上手くなったよおかげで
な、
うん、楽しくなるぐらい滑れるようになって。
ほんで他の高校の頃やったら夜ちょっとコンビニ行くとか、
うん、
ほいなどこどこ遊びに行くとかはあったらしいけど、うん、俺らも雪山やで日が沈んだら街灯もない。
そう
だ
っ
すよ。何もない。
外出れへんよ。
で結局山内さんとか俺と福原さんとか同じ兵なんていう兵しアイビアやったから、
はい、
みんなで組体操とか始めて夜は組体操真
剣にめっちゃ学生やん、うん、
でピラミッドやろうって、
はい、
とかやってたやんか、
うん、
普段ピラミッドとか組体操するときに上になる子、
はい、
下になる子いるやん、
まあ、
体格で、
うん、あるよ。
でやっぱ体格大きい子で俺も一回上なってみたいとかこういう願望がある
やん。まああると思うよ、うん、知らんから。俺も一番下やったから基本
で俺も基本一番下やった、
うん、
だからこういうやつらを募ってやろうぜみたいな会をやってた。
逆に、うん、上のやつ下にして、うん、むちゃくちゃそれや
ほいで練習修学旅行の思い出って俺スキーより組みたいと真剣に練習したっていうい
や俺スキーは強いけど、あとペンションの方がとても優しいっていう印象かな。
か、
ね、
うん、
あと赤味噌のお味噌汁にも衝撃受けたの。
あ美味しかった
よ。うん、
ほんで結局その修学旅行なんか、なんこの修学旅行で言うて文句言いながら、
うん、
高校卒業した卒業旅行で、もう一回そこのペンションみんなに、山ごもりしに行ったよ。
行ったな。よかったんかい。
そうそう、結局、結局そうかいって、
うん。
で、行きたいなって1年後、その修学旅行の1年後に卒業旅行でここ行ったペンションの人覚えてはまへん
の。まあ、そらね、何人ずっと扱ってると思ってるの毎日毎日って話やからね。
そういうことありましたよ。
で、なんかお食事の時になんかマヨネーズが欲しいって言い出した子がいたね。
そう、ババ君な。
名前出すなや。あーくん、わざわざ買いに行かったけど、遠いから。
そう。
手に入らへんから雪山で。
雪山でほんま下山して車で雪しんしん雪が降ってんのにバーグが「おいなんかマヨネーズな、マヨネーズこれかけるわ、マヨネーズください」もうなおばちゃんとかおっちゃんが「あやばい家族経営してやるからな、
うん、
いやマヨネーズなんやマヨネーズないな」みたいなボソボソ来て「ちょっと待っていてくださいね」言って。そっから車の軽トラのエンジンがブラーンブラーンって雪解けの雪かきしてある音が聞こえて
最悪。
でもう
優しすぎる
って、って帰ってくる頃にはバー君食べ終わったんだよ。
そりゃそうよ。
お前マヨネーズなしで食べられないんけ
ねえ、本当に迷惑かけたけど、
ありました
。とても楽しいとこでしたね。
はい、
はい、そういう思いなんでこんな話になってんの。彦根の観光ガイドの話だよ。
観光ガイドさんもねこういうこといろいろ勉強ね、
うん、
ありますねっていう話ですね。
そうやね、
ありがとう。
行ってみたら楽しいかもね。
そうですね、
よかったらもし、皆さんのご利用してみてください。彦根ボランティアガイド協会さんね、
彦根ボランティアガイド協会さんのホームページでいろいろ詳しくはもっと見られるということですね、
うん、そうやで、ガイドさんの交通費だけで済むっていうのは基本無料っていうのがすごいよね。
すごいね、
うん、
ありがたい。
ぜひぜひお時間ある方行ってみたらいいんじゃないでしょうかね。
よろしくお願いいたします。
はい、で本日のテーマ
ファストフード
ということで、本日もお手紙いただいてます。
ありがとうございます。
はい、早速1つ目いきましょうか。
はい、
イタリアンさんこんにちは。
こんにちは。
ファストフードはよく食べます。
お、
イタリアンさんが YouTube で、深掘りされてたお店ですけど、最近物価も上がって外食だとすごく高くなってて、セットで安いので500円が540円で食べられるからです。今や日本は世界では、貧乏な国という扱いですが、給料が上がらないのに1000円や1500円なんて使えません、
うん、
家族が増えるとその分増えますしね、うん、カロリーは高いですけどありがたいですということで、ファストフードよく利用されると。YouTube で僕らも、マクドナルドさんのかな、深掘りさせてもらいましたけども、はい、多分そこをご利用されてるということで、まあ。それでもやっぱりまだまだ値段は上がっていってるからね。ファストフードもなかなか
美味しい。美味しいもんな、でも。
いや、美味しいのよ。
マジで美味しいもんな。うん、美味しいけど、そうなんやな。
そう、安いから食べる人もいるやろうけど、美味しいから食べる側かな、俺は。
ああ、俺もそうか。ほれけど、なかなかチャレンジできないというかね。やっぱマクドナルドさんで言ったら、うん、
はい、
フィレオフィッシュとチキンタツタでもう2巨頭やん。
いや、福原さんの中ではね。
あ、そうそう、はい、福原さんの中では、マクドナルドはもうフィレオフィッシュとチキンタツタ2本柱だけで、他の商品も、
いやいやいや、
なんかいろいろ侍あるやとかね、
うん、月見とか。
あ、月見とかも。まだ月見とかはだから、うん、手出してないな、俺。
食べてみや、美味しいから。
侍も手出してないな。
うん、
でもフィレオフィッシュ、チキンタツタがもうこの、売ってへん時は期間限定みたいな感じで。
あ、まあまあまあまあ、そうかな。
そう。
うん、
ほいチキンタツタが期間限定で出てるってなったら、やっぱり行って食べたいって思うわけよ。はい、
うん。
これ以外なんか、ちょっとね、なかなか手が出ないというか。
なんで満足しちゃってるんや、その二巨頭で。
行って、例えば、はい、よし、今日は、月見バーガー食べよう。
うん。
で、行って、フィレオフィッシュとか、チキンタツタが目に入ったら、
うん、
もう行っちゃうね。
やっぱ1個ハンバーガー1個
あ
2個いったりせえへんの。
まあまあ
ポテト諦めてハンバーガー2個にしよう今日はみたいな。
あ
やったらいけんじゃない月見も。
あや
何やねん。
あ、嫌やな。
嫌って言うなよ。
本年やったらチキンタツタでポテト諦めてフィレオフィッシュと
か、うん、なんでやねん。食べてみや、新しいの挑戦しいや。
なんかほんまね、これ聞くな。で、月見バーガーな、うん。月見バーガーも毎年 CM、ちょうどこの時期や、はい、シェハってなんか美味しい、友達とかも美味しいわ、月見バーガー美味しいよ、
うん。
でも、去年よりリニューアルされてるわ、とか。
うん、
でも、こいつ、去年も美味しい言うとったわけよ。
うん、いや、さらに美味しくなるんじゃない？
あの美味しい、去年美味しいって言ってた時のテンションの月見バーガーを俺は食べたかったわけよ。それもまた今年も美味しいわ、去年より美味しい。まあほんなら去年も知らんから俺は、
うん、
なんかほんの食べ比べができへんやつに状態やん。去年のやつは食べられへん、
はい、
食べ比べをできる状況じゃない。
もう無理よ、もうさらに美味しくなっちゃったから。
これにこういう状況やのに、
うん、
食べ比べの話をされてもさ、いや知らんし。
なんで食べへんねん。
ね、だから
1食ぐらいええやん。
だから俺言うたことあるか、去年のフィレオフィッシュより今年のフィレオフィッシュの方が美味しいわなんて言うたことないやん。
ないよ
な、うん、だからこれもう食べ比べへん。
何の話やねん。だからずっと変わらず美味しいってことでしょ。
そうそう、マジでうまい。だからみんなね、もしマクドナルド行く機会があるんでしたら、
はい、
フィレオフィッシュとチキンタツタぜひ一度食べてみてください。
いや、食べたことみんなあると思うよ。いろんなもの食べた上で今日は何しようかなやから、
はあ、今日の気分とかあるしな。
だからその2個一旦なしにしいや。
で、例えば今日の夜、うん、あの肉うどんみんなで、会社の人たちと肉うどん食べに行くから、
はい、
お昼のマクドナルドはフィレオフィッシュにしとこうみたいな。
まあそれはありやと思う。
お魚にしとこうみたいな、うん、だからほいお魚取れるし、
それ逆もあるやん。
夜はお魚みんなでお刺身食べに行くから、うん、お寿司食べに行くから、うん、じゃあ昼間は
お肉行こうやん、
ハンバーガーでいいかみたいな。
そう
夜寿司行くんやったらもうちょい軽めのもん昼食えや
ん。なんでやんねん。そうしたら寿司じゃなくていいやんか。
まあお刺身とか海鮮丼とかね。
一回ぐらい食べたらいいのにな。知らんままでいいの。
いや、だから。
嫌な。
食べたんやけど、チキンタツタとフィレオフィッシュが邪魔するっていう。
その二つがなくならなあかんや。
なくならなあかん。でもなくなったらなくなったで、足が遠のくというか。
じゃあ怖いね、じゃあ。
気をつけます。
ねえ、ビッグマックとかは？
まだ食べてない。
まだって言うな。食べる気ないやろ。美味しいのに。ビッグマック衝撃ぐらい美味しかったよ。
でも、ハッピーセットは今まで人生で100セットぐらい食べてる。
ハンバーガー食べてるやん。
チキンナゲット。チキンマックナゲット。
その、ハッピーセットは、フィレオフィッシュでいけ
ん
の？
どういうこと？
セットは？
セットは、ナゲットセットや。
ナゲットだけなんや。
うん。
ハンバーガーついてこへんや。
うん。ハンバーガーセット、チーズバーガーセット、うん、ナゲットセットのやつや。
で、ナゲットいっぱい。
ナゲット
絶対食わへんやん。じゃあもう、フィレオフィッシュもチキンタツタもない選択肢の中でハンバーガーいかへんやったら。
困りましたね。
いや、ほんま困りましたよ。
とりあえずこれから皆さんでね、対応していきたいと思います。
みんなではなんで対応せなあかんねん。じゃあもう続いていきますよ。
お願いします。
イタリアンさん、こんにちは。
じゃあ。
初めて行ったファストフードはマクドナルドです。この方もそうやね。しかも大人になってから、田舎にはファストフード店どころかコンビニすらない時代、ハンバーガーという食べ物がどういうものか知りませんでした。マクドナルドでハマったのはフィレオフィッシュとマックシェイク。
おお、ちょっといいや。
今でもマクドナルドに行くとフィレオフィッシュを注文します。
おお、一緒やん。
マックシェイクはストロベリー派。ポテトをディップして食べています。なんでかおしゃれだから。ファストフードでは味は求めていません。ただただおしゃれかどうかを追求しています。ってことです。
わー。
だからこの方美味しいからじゃないよ、フィレオフィッシュ。おしゃれやからフィレオフィッシュ。
あ、でもちょっと、ここあるかもしれんな、俺。
おしゃれか、うん、おしゃれか、
テリヤキバーガーっていう字と、文字と、フィレオフィッシュっていう文字やったら、
うん、
全体にフィレオフィッシュの方がかっこいいし。
かっこいいよ。
なんでテリヤキバーガー。
いや、言い方やで。
フィレオフィッシュ。
言い方やで。
絶対。
その言い方がかっこいいか分からへんけど。
わざやん。だってドラゴンボールのベジータとかわざ出しとやん。フィレオフィッシュって言ってなんかすごい手から炎出したやん。
敵がフィッシュってなる。フィッシュって何って
魚とか出てきよんじゃん手のひらから。
ただのマジックやん、そうなると。だってこの方多分同い年ぐらいよ。コンビニすらない時代って、俺らも田舎の頃コンビニできたんは学生になってからやったからね。
マクドナルドもいないからやったら、
う
ん、あのアルプラ彦根の駅前のアルプラ
だ
の、そう言ってたな。
うん、やってその俺らと同世代の方がおしゃれやからってマックシェイク行く？ちょっと子供っぽくないとは思っちゃうけどね。
ああそう。
うん。
お前マックシェイクをまだ俺飲んだことないからちょっと。
出たよ。
わかんないっす
よ。マジでもうマクド語んなよマジで。
いやいや語りたい語りたい。俺はもうマジでフィレオフィッシュ。
それしか言わへんね。
ギャグにしようかな俺。
もみじまんじゅうだな。
もみじまんじゅうは大師匠のやつだ
から。あれは地域柄も込みやんか。そうあれ関係ないやマクドナルド。
日本。世界っていう意味で
だ、ね、
この地球に生まれた福原のモチーフ。
そもそも日本じゃないし。
フィレオフィッシュで、腕はもみじまんじゅうと同じ形。
いや、てか、どの辺がフィッシュやねん。どの辺がフィレオやねん。ありますか。ありがとうございます。
皆さ
ん、お手紙いただきました。はい。じゃあ、もう一ついけるか。もう一ついきましょうか。イタリアンシガーブルドクさん、こんにちは。
こんにちは。
様々なファーストフードでチキンが食べられますよね。コンビニでも、
うん。
でも、チキンならやっぱりケンタッキーですね。餅は餅屋という言葉がありますが、チキンはケンタッキーに限ります。ケンタのチキンはハーブとスパイスの調合であの味を出しているんです。しかも、その調合の割合を知っているのは世界で3人だけだそうです。
ありがとうございます。
そして、ケンタでチキンを調理できるのはチキンスペシャリストという資格を取得した人だけなのです。こだわりのケンタ好きですってことで。
山内さんケンタッキーフライドチキン大好き
なんで。大好きです。一番好きなファストフードね。
ファストフードと限らずにもチェーン店、
はい、
食べ物、
はい、
っていうジャンルが入ったとしても一番二番とかこれぐらい入ってくるんじゃない。
俺が今知ってる食べ物の中ではね、うん、食べたことある食べ物の中では一二を争います。
すごいな。
ぐらい好きです。
そんなこれお母ちゃん聞いてた私の料理はちゃうんかいってならはるで。
で1、2争うって言ってる。
ああ、来た来た。ちなみに、2位、2
位。だから上位つけへんねん。逃げ道置いとけよ。
2位の候補、スガキ屋のラーメンでいいですか。
美味しいな。やばいな。同率がいっぱいおるな。
ほんといろいろファストフードってほんまいろいろあるんでね、
う
ん、
そうやね。ケンタッキーは食べますか深田さんは。
ケンタッキーはねたまになんかみんなで集まった時にケンタッキー食べようとかいう時はいただきますけど、一人ではなかなかケンタッキーフライドチキンには足がちょっとで。
あそう、
なんかいつも並んではるイメージ。
俺全然 4,5 個いけるからね。
マジで
ぐらい好き。
すごい。もうなんかほん出し自分で用意したらそのハーブ
できるか。できひんからすごいのよ。
やってほしいね。
はい、あっという間のお時間ですけども、次回のテーマは、
次回のテーマはですね、
はい、
趣味が欲しい人へということで、
ほう、
いろんなし、こんな趣味どうですかみたいなことを、やっぱ僕らも、うん、山下さんも特にですかね、無趣味なところもあって、
あそうね、
趣味が少ない、
うん、
というところがあるんでね、なんかもしこれをきっかけにいい趣味が見つかったらなと思います。
はい、よろしくお願いいたします。はい、今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿ったことは皆さんが身の回りで気になったこと、彦根の情報など、FM 彦根のホームページあるメッセージから、チュンチュンレディオ宛てまでお送りください。たくさんのメールお待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーウルドクのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。今日も安全運転でお願いします。